ただいまより家庭礼拝を始めます。賛美歌190番を歌いましょう。 ス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第23編1節から6節、旧約聖書の854ページです。旧約聖書詩編第23編1節から6節。賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろう。続いて新約聖書マルコによる福音書第3章31節から35節まで、新約聖書の66ページです。マルコによる福音書第3章31節から35節まで。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると、イエスは私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、新型コロナウイルスにより家庭礼拝を捧げている私たちは、あなたへの祈りを一層厚くしています。またより深くあなたの御言葉に傾聴することを求められています。それほどまでに私たち一人一人の心は飢え渇き救いを求めています。神様、どうか私たちを深く憐れみ、あなたの慈しみで満たしてください。聖霊なる神の御助けにより、この困難な時期にあっても神と人を愛する心を与えてください。混乱に置かれているこの社会をお救いください。またコロナウイルスにより過酷な状況に置かれている医療従事者、福祉関係者、教育従事者、食品 衛生、配送関係に携わる方々に至るまで、お一人お一人をそのところにあってどうかお支えください。私たちの新たなる一週間の歩みが希望に満ちたものとなりますように。一切を御手にお委ねして、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。説教、善意と絆を上回るもの。私たちを取り巻く今日の社会的な問題の一つに、家庭や家族の問題が挙げられると思います。単身赴任で親と子が離れて暮らさなければならないといったケースが増えています。また医療技術が進歩したことにより平均寿命が伸び、年老いた父母や祖父母を抱えてどうしたらよいか悩む、そういった家庭も多くあります。そして小さな子供を持つ親は、精神的にも人格的にも独立していく子供をどのように育てればよいのかわからないといった育児や教育にかかる悩みといったものを抱きます。また親同士の関係の問題というものもあれば、あるいは夫婦がいつまでも夫婦として成り立ちにくくなってきている、そういった問題も挙げられると思います。今日家庭はさまざまな問題を抱え、時に病んでしまう、そういった家庭があります。ある種家庭における危機的な状況というものを抱えているところも少なくないのです。そうした中で、私たちキリスト者は一般に家庭を大切にする人種である、そのように見られている現実があります。実際クリスチャンホームという言葉が存在していることです。教会によっては礼拝ごとに唱和されている教会もありますけれども、十戒の戒め、その五番目の戒めに、あなたの父と母を敬えという言葉が明確に述べられています。ですが今朝の聖書箇所は、そうした私たちキリスト者にとってある種驚きを与えるものとなっています。イエス様は実の母と兄弟たちを前にして、私の母、私の兄弟たちとは誰か、そのように問われたのです。イエス様のこの問いはある種ショッキングなものであります。ですが一方でイエス様のこの問いというものは、私たちに家庭とは一体何であるのか、家族とは一体何であるのかという家庭や家族といったものの本質を問いかける問題提起となっています。教会に連なる私たちもまた、今日の社会が抱える家庭の問題にやはり巻き込まれていると言えるかもしれません。私たちはそうした家庭や家族の限界というものを知らされながら、しかし家庭や家族とは一体何であるのか、そういった問いかけとそれに対する答え、イエス様がここにおいて伝えようとされている神の家族というものに目を向けるようにされていると思うのです。今朝ご一緒にお読みしている聖書箇所は、先週の3章20節以降の内容を汲み取った話が展開されています。先週の3章21節のところで、イエス様の噂を聞きつけた身内の人たちがイエス様を取り押さえに来たことが書かれてありました。そして今朝の3章31節では、イエス様の母マリアと兄弟たち、いわば肉親が イエス様を取り押さえに来たところから話が進められています。母マリアと兄弟たち、このマルコによる福音書の6章3節を見てみると、母マリアにはイエス様の他にヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンという4人の子供たちがいたことが記されています。この4人の子供たち、つまりイエス様の兄弟たちと母マリアがナザレからイエス様を取り押さえに来たというのです。母マリアたち、肉親の者たちがそうした行動に出る理由というものは、先週もお読みいたしましたが、イエス様がエクシステ、つまり正気を失ってしまっている、そう聞かされていたからです。31節を見るとこのように書かれてあります。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。カファルナウムまでやってきたマリアたちは、イエス様が異常な状態にある、そのように思い込んでいたのです。正常な人間の世界からはみ出してしまったもの、あるいは枠の外に出てしまったもの、そのようにイエス様のことを捉えていたのです。それゆえにマリアたちは家の中に入ろうとはせず、家の外からイエス様を呼び出そうとしたのです。イエス様を取り囲む群衆を見て、おそらく複雑な思いを抱いたからでしょうか、肉親の憂いといったようなものをここにおいて感じ取ることができます。しかし私たちがここで注意して読まなくてはならないのは、母マリアと兄弟たちが家の外、つまりイエス様と人々との交わりの外側から中に入ってこようとはしなかったということであります。母マリアと兄弟たちはイエス様のことを外側から、しかも人を使わして呼び出そうとしたのです。ここに明らかな心の隔たりを見ることができます。32節には母マリアに使わされてきた人が家の中に入ってきた様子が書かれてあります。家の中ではイエス様を取り囲む大勢の人々がいたことが記されています。この人は大勢の人をかき分けるようにしてイエス様に近づいたのでしょうか。イエス様のもとまで来るとこのように言葉をかけています。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられます。丁寧に文章を読んでみると、呼びに来たこの人はとても強い訴え方をしていることがわかります。もともとの言葉でこれを直訳してみるとこうなります。見なさい、あなたの母とあなたの兄弟たちとあなたの姉妹たちが外からあなたを探し求めている。この直訳の言葉では姉妹たちという言葉が出てきます。聖書学者の間ではこの姉妹たちという言葉は聖書の写本を編集していく中で付け加えられた言葉であり、本当の肉親の姉妹ではない、そう考える意見があります。ここではそうした姉妹に関する真意のことは分かりかねますが、このイエス様を呼びに来た人があなたのという言葉を原文で3回も用いていることに注目したいと思うのです。あなたの母とあなたの兄弟たちとあなたの姉妹たち、そう書かれてあるのです。イエス様のことを呼びに来たこの人は肉なる家族、血を分けた肉親というものに訴えかけてイエス様を呼び寄せようとしていたのです。この時代のユダヤの社会において血を分けた家族という存在がとても大きなものでありました。 むしろ家族というまとまりを前にしては個人などという存在が皆無に等しいものでした。また同じ家族に属する者は同じ骨肉であることを本当に自覚していたのです。そして同じ骨肉を持つ者は同じ霊を持ち同じ信仰を持つ者である、そのように固く考えられていたのです。ここにユダヤ社会特有の家族の絆というものが存在しています。今イエス様を呼びに来たこの人は他でもない、あなたの血と肉を分けた家族が迎えに来た、そのことを何よりの重要事項として訴えかけているのです。それは非常事態宣言として発せられた言葉であったのです。同じ骨肉を分かち同じ信仰を持つ家族がこんなところで一体何をしているのか、正気を失ったかに見えるイエス様がおかしな行動をとっている、なんとか取り押さえなければ、なんとか連れ帰らなければ、そう願う家族の必死な願いというものが込められています。またユダヤ社会においておそらく常識人であっただろうこの呼びに来た人の常識的な意見がここでぶつけられているのです。しかしイエス様は33節で先にも触れました、私の母私の兄弟たちとは誰か、この言葉をおっしゃったのです。私たちが驚きを覚える言葉です。他にも家族について言及している言葉で驚かされるのはマタイによる福音書の10章34節から39節の言葉などがあります。そこにはこう書かれてあります、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。はっきりと語られているこの言葉の意味も含めてイエス様がこのマルコによる福音書で語っている私の母私の兄弟たちとは誰か、そのように問われているその意味とは何なのでしょうか。イエス様のこの言葉は少なくともアットホーム的な感覚やあるいはヒューマニズム的な感覚のものとは違います。明らかに家庭の限界、家族の限界、そして人間愛の限界というものをご存知でおっしゃっている言葉です。そうした限界に対して欠けのない絆を示されようとする言葉であると考えられます。私たちは33節のイエス様の言葉からそうしたイエス様の思いと同時にイエス様が母マリアや兄弟たちに対して抱いた2つの失望を読み取ることができると思います。2つの失望のうち1つ目、それは母マリアや兄弟たちがイエス様の宣教活動に対して全くの無理解であったということ、そのことに対する失望です。この箇所で母マリアや兄弟たちがなりふり構わずイエス様を群衆の中から引き離そうと試みています。そうした試みは3章22節に出てきたイエス様の活動を妨害しようとする律法学者たちのしていることと同じであると言えるのです。もちろん家族たちの思いには正気を失ったイエス様をいさめるだけでなく群衆に囲まれているイエス様を守りその疲れた体をいたわろうとするそういった思いがあったとも想像することができます。家族として当然抱くであろう感情です。けれどもイエス様はそうした家族の思いをご存知の上でなお宣教活動に対して理解を示してくれないことに嘆いておられるのです。マルコによる福音書の8章33節には 神のことを思わず人間のことを思っている。そうした弟子のペトロを叱るイエス様の言葉が出てきます。イエス様が家族に期待しているのは自分の健康への配慮や血縁関係による絆や人間的な博愛ではなくて、イエス様の宣教活動、つまり神の国の到来に対する理解であったのです。そしてイエス様が抱いたもう一つの失望、それはマリアや兄弟たちの群衆、つまりイエス様を取り巻く大勢の人々に対する無理解であったのです。これは自分たちの家族の平和というものを何よりも優先させて考えてしまう、そういった考え方に対する批判であります。自分たちの家族が平和ならそれでいい、自分たちさえうまくやっていければそれでいい。ひょっとしたら今の日本社会、あるいはこの世界中で私たち人間が置かれている状況であるかも、しれません。自己中心的なものの考え方。イエス様は今救いを求めて集まってきている大勢の人々がマリアやあるいは兄弟たちからしてみれば、彼ら彼女らの目には全く入っていないということに失望されたのです。ここに出てくる大勢の人々はオクロスという言葉が使われています。先の3章20節では群衆と訳されている言葉です。このオクロスという言葉で表現されている人々というのは、選ばれた優れた集団というよりはどちらかというと差別や抑圧を受けて貧しさや弱さの中にある、そのような人々を指しています。したがって母マリアや兄弟たちからしてみれば、この人々は自分たちとはあまり関わりを持ちたくない人々であり、早くこの中からイエス様を連れ出したい、そう思えるような人々であったのです。しかしそうした閉鎖的な家族関係にとどまろうと努める、家族の思惑というものにイエス様は失望を覚え、人々と共にいることを宣言されているのです。先ほどお読みした私の母、私の兄弟たちとは誰かという言葉は、そのまま34節の言葉と結び合わされて考えられます。34節でイエス様は周りに座っている人々を見回して、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、そう言っておられます。イエス様はユダヤ社会において重要視される血縁者への配慮というものを断ち切って、ユダヤ社会で疎外と抑圧と貧しさの中にある人々と関係を持っておられるということを宣言されているのです。35節でイエス様は、神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ、そう言っておられます。ここでの翻訳は御心を行う人という部分が非常に重要になってきます。新共同訳聖書では御心を行う、そのようにやや能動的な意味合いで訳されています。けれどももう少し別な翻訳の仕方をすると、これは神の意志が実を結ぶ人、そのように訳すことができます。神の意志が実を結ぶ人、それこそが私の兄弟、姉妹、母であるのだ。この時イエス様を取り囲んでいた大勢の人々がイエス様の語る福音に耳を傾けていました。大切なのは彼らがイエス・キリストを中心とする交わりの中に置かれていたということです。 このキリストを中心とする交わりの場、それこそが神の国の雛形である。彼らは間違いなくその中にいたと言えるのです。そういった意味において、この時人々は母マリアや兄弟たちよりもより救いに近づいていったということができると思うのです。イエス様は神の御心に聞き従う者たちすべてに、いかなる血縁をもしのぐ最高の絆が存在していることを宣言します。35節をもう一度見ると、イエス様は神の御心を行う人を兄弟、姉妹、また母である、そのように全て単数形で語っておられます。イエス様は自分を取り囲む周囲の人々を群衆として捉えているのではなく、一人一人と向き合って接しておられるのです。ここがとても重要であると思います。それは言ってみれば、私たちの教会の姿であると言えるのです。教会はイエス・キリストを中心とする交わりの場です。それは人間的な絆によって支えられた交わりではなく、ただ神様の恵みによって神の子とされた者たちの集いです。イエス様ご自身が私の家族、そのように一人一人に語りかけ呼んでくださることによって成り立っている、神の側からの一方的な恵みによる集まりです。そうした神様の御言葉を私たちが受け入れて、それに聞き従うこと、そのことがとても大切となってくるのです。先ほどご一緒にお読みした旧約聖書詩篇第23編、そこには神様と私たち人間との関係が飼い主と羊、つまり羊飼いと羊になぞらえて登場しております。なぜ羊という動物に例えられるのか、そのことを考えてみると、私たちは神様に対してあまりにも盲目であるということが言えます。羊は本来盲目な動物、つまり目が悪い生き物です。けれどもその一方で非常に耳が発達しています。ですのでここにおいて例えられている私たちは、羊のように飼い主の呼び声に耳を傾ける、神の呼びかけに対して私たちはその言葉をしっかりと聞き取るということが求められてくるのです。そうした私たち人間は飼い主である神様の言葉をしっかりと受け止める、そしてイエス様を取り囲む人々の交わりの中でそれが起こってくるということを、改めてこの詩篇を通して、またマルコによる福音書を通して受け止めることができるのです。では改めて考えてみましょう。そうした神の国を目指す私たち共同体は、肉なる家族の関係を排除してしまうのか、排他的になってしまうのか、そのように問われたならば決してそうではないと言えます。家族とは何か、家庭とは何か、その本質というものを聖書の御言葉を通して改めて見つめ直すならば、先ほども紹介しました十戒の5番目の戒め、あなたの父と母を敬え、この言葉が示すものは、私たち教会に連なる一人一人が置かれている父と母のことを指していると言えます。一人一人が生まれ持って与えられている血縁関係にある肉親、そうした人々を敬う、そのことも大切である。けれどもそれだけでなく、私たちが教会に集められているそのところで血によってつながっているのではない 血よりももっと濃い絆である信仰によってつながれている神の家族、この方々をも敬いなさいということを示しているからです。ですのでこれらの事柄を踏まえて考えると、血は水よりも濃いとよく言われますけれども、その血に先立って血よりもなお濃い、血縁よりもさらに濃い神との絆のもとに与えられている家族、この神の家族のもとに私たちの営みは与えられている。そしてそうした神の家族とされている教会での営みを通して、私たちがおのおの使わされている各家庭における血縁をも私たちは尊ぶようにされていると言えるのです。ですので決してそれは血縁関係にある家族に対して排他的になるということを意味しているのではなく、むしろ私たちが血縁関係に置かれている家族のことをどうして大切にしなければならないのかという部分において、その本質を教えてくれているのです。私たちは神から与えられている命、この命を与えられたものとして受け止めることが求められてくるのです。したがって与えられた命が接する家族、血縁者でありますが、そうした一人一人もまた神から与えられた大切な存在として受け止めることができるのです。ですので私たちが自分自身の命、あるいは家族、そして親しい者たちの命といったものを軽んずることは許されません。私たちがまずこれら命を与えてくださったお方に目を注ぐようにされるとき、私たちはまずそれらに対する感謝というものが生まれてくるからであります。イエス・キリストは今社会の中で苦境に立たされている人々のことを自分の母や兄弟、そして姉妹、そのように呼んでおられます。私たちもまたこうした神様によって愛され、そしてキリスト者として招かれている、そのことを通して本当の命の保護者、このお方に対する感謝の気持ち、そのことを信仰と、そしてまた隣人に対する愛を持って示していくことができるのではないでしょうか。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、御子イエス・キリストは神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母である、そうお語りになっています。それは神様の意志が身を結ぶ人である、そのことをも説いておられます。私たち一人一人が神様から与えられているこの命、それを自分本位な捉え方をするのではなく、神様が意志を持って与えてくださった命である、そのように捉えならすならば、私たちは本当の意味での命の価値、大切さというものを認めることができると思います。それは自分に限った話でなく、私たちの周りにいる人たちにおいても当てはまる事柄であります。神様、どうか私たちは今このコロナウイルスによる社会的、世界的な混乱の中に置かれていますけれども、そうした中にあっても命を軽んずるのではなく、また感情的に陥るのでもなく、ただあなたへの信頼と、そして謙虚さを持って希望を持ちつつ歩むことができるように導いてください。そして来たる日には再び教会に集って神の家族が会し、共に礼拝をお捧げすることができるように、あなたが一日も早く私たちのこの世界を導いてください。教会に連なる一人一人をお守りください。 そして教会学校に連なる子どもたちの営みを支えてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌270番を歌いましょう。 主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で家庭礼拝を終わります。